発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
職人の手っていうか、麹触るとすごい手がしっとりするんだけど、なんでなんでしょうね。
最近、味噌作り教室してても、その話題になって、うち基本的に素手でやってもらうんですよ、自分の分を作るので、味噌作り教室。で、来た人が味噌作り終わって帰る時に、手がすべすべになりました、しっとりしましたっていう声がすごい多くて、最近、味噌エステですねって言って帰るお客さんがいて、なんか本当にでも皆さん手がしっとりして帰るんですよ、こう冬だからハンドクリーム塗らなきゃいけないっていう人も、塗らなくていいわって言って、それはなんでなんですか。
いや、わかんないけどでも甘酒とかだとさ、結局美容液みたいな成分いっぱい入ってるよね、だからまあわかるんだけど、麹そのものね、まあ一応ね、あの多糖類とかね、ビタミンとかあるから、そういうのがいいのかもしれないけど、まあそういうのがなんとなく手についてるのと、あと多分大豆の油分みたいな、
とかなんか麹をほぐすときにちょっと人肌と作用するから、酵素がちょっと働くのと、あとは大豆を混ぜるときに大豆の油分がコーティングになって、手はしっとりするのですかね、
ちょっとこれ宿題でちょっと考えてみます、甘酒はまあ分かるけど、
これ なんかこれすごいことになる
よ。そう、皆さんね、
素手で手前味噌
って、ね、顔に塗って帰りたいって言うんですよ、でも自分の分だから塗ってもいいですよって言うけど、誰も今のところ塗ってない
です
。
発酵妹の新規事業でいいんじゃないの、味噌エステ。
味噌エステ
最後顔にくっつける。
怪しすぎるけど、じゃあなんか味噌エステ頑張ります、
はい、頑張ってください、
はい。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは再び甘酒の話。
もうすぐひな祭りだからね、
いやもう昨日でしたよ。
あ、もう昨日か、
うちも飾ってました。
でも山梨遅いって言いますよね。4月3日って言いません？
あ、なんかね、ひな祭りの
地方によって違いますよね、
鶴岡とかすごい長いんだよね、庄内の方。
あ、そうなん
だ。3週間ぐらいある。
そう、なんかよく節句が終わってもおひなさんの人形出してると嫁に行けないとか言うじゃないですか、けど山梨はちゃんと4月なので大体大丈夫です、
はい。じゃあこれから甘酒月間ということで、
はい、
あのなんで日の祭りと関係あるかっていうと、実はそのもともとの風習では、そのまあ、ひな祭りってその子供の祈願とか、あとはなんかこう安産を願うイベントなんだけど、その時にこうお酒をお腹の中に入れると、そこの悪い神様を払えるっていう、そういう起源があるんですよ。
でもお酒ってミキっていうもんね、
そうそうそう。だから昔やっぱりお酒っていうのはこう良い神様と通じ合って悪い神様を追い払うっていう、そういうものだったんだよね。で、まあ、あのそういう形でやるんだけど、昔は本当にお酒みたいなの飲んでたらしいんだけど、今それが簡略化されて甘酒になってると、
あ、そうなんですね。うん、
でもなんかその悪いものを落とすとかさ、なんかこう体を元気にするっていう意味では甘酒ってのはすごいんだよね。
いつも私たち甘酒の話何回かしたんですけど、2種類甘酒があって、酒粕から作る甘酒と米麹から作る甘酒で、今日も米麹の方の話をね、できたらいいなって、
僕あのゴミ醤油いたら、あのいつも甘酒飲むけど、あの甘酒ってどうやって作ってんの？
もうすごい簡単なんですよ、甘酒、米麹と水だけでできるんですよ、
あ、そう、普通ほら炊いたお米入れるじゃん、あれ入れない、
入れないです、よく 一般的な米麹の甘酒の作り方は、うん、冷ましたおかゆに米麹を入れて10日保温して甘酒にするんですね、うん、そうすると、麹の持っている酵素がおかゆのお米のでんぷんを分解して甘みを作ってくれるので、うん、結構こう濃厚な甘みの甘酒ができるんですね、うんうんうんうん、で米麹と水だけだと割とこう分解するでんぷんも減るので、うん、さっぱりとした甘みの甘酒ができます。
しかも早くできるんですよね。
どれぐらいでできるの？
早ければ5、6時間でできます、うんうんうんうん、でお粥炊くと8時間とかいるので、
ね、
少し
こう一晩とかね10時間とかある人いるよね、
うんうんうんうん、でそもそもお粥も作んなきゃいけないから、うん、そう考えるとその手軽に始めれる、
うんうん、そうで今
麹とお湯だけの
いい、ね、炊飯器で甘酒作る方がすごい多いんですね、うん、炊飯器の保温機能を、うんうんうん、でお粥を炊飯器で炊いてから甘酒を保温すると米が炊けないっていう問題が、
確かにねあその間お米どうすんのみたいな、
そうそうそう、生じてしまうんですよ。
コンビニで買ってくるかみたいな、
そう結構うちのお客さんでもうちゴミ醤油では甘酒っていう製品は売ってなくて、米麹を売って DIY 甘酒してくださいっていう提案してるんですけど、結構その家の炊飯器問題のご意見が多くて、
うんうん、麹と水だけだとあの電子ジャーとか、うん、あとなんか魔法瓶みたいなの最悪作れそうだね。
そうですね、70度ぐらいのお湯と温度を一定にできるものがあれば大丈夫なの で、うんうん、で結構大事なのがその温度管理なので、うん、温度計を持っていないとできないんですよ、うんうんうん、60度に保たなきゃいけないんですけど、うん、私たちって60度って意外と知らないんですよ、うん、
60度の感覚をね、
うん、なんかもう45度のお湯でも熱いじゃないですか、うんうんうんうん、そうなると50度も55度も60度も70度も熱いんですよ、
うんうんうん、
でもその甘酒作る時の温度ってすごい大事なので、うん、50度だと低くて、うん、70度だと今度熱くて酵素が働かないんですよ、うんうんねね、なのでこの60度から65度っていう温度がすごい大事なので、
どうやってキープするのその60度、
例えば温度計を測って炊飯器を使う場合は保温機能でやってもらったり、保温ポットとかだと例えば温度が下がってしまっていたら湯煎にかけて温める、でもその時もやっぱり温度が65度までしかいかないように見張ってなきゃいけないので、そうそう、甘酒作る時に失敗しちゃう方ってこの温度管理が多いんじゃないかなと思います。
あれだね、あの科学的に言うと、うん、あの麹菌の持っているアミラーゼの作用だね、うん、だそれがマックスで働くときに60度ぐらい、多分63度とか超えると酵素壊れちゃうから、
うんうん、
まあ、50度台後半から60度ぐらいにかけてが一番その糖分が生産されやすいってことなんだよね、うんうん、
じゃあもうとにかく甘酒作るときは60度って覚えといてもらうと、
うんうんうん、オリジナルの温度計とか作るか、
60度6時間ね、
うん、60度6時間、え、
発酵兄弟印の温度計とか誰か欲しいかな、
うん、
欲しいですかね、
で缶酒も作れますとか、
ね、ちなみに缶はすっごい厚めのやつで50何度とかの飛び切り缶とかなので、そのめちゃめちゃ厚い厚缶とかだと、うん、多分なんか60度を超えてる感じだね、う
ん、あとほら麹も作るワークショップしてるじゃん、うんうん、だから、うん、麹のところにこう麹のマークとか書いてあって、
あ、うん、いいですね、発酵温度計。
僕がいつもワークショップで使ってる温度計にシールとか貼ればオリジナルになるよ。
それ
あれデジタル
ちょっとシール貼るだけで、
うん、
あ、じゃあそうするか、
うんうん、
そしたらこの番組のプレゼントとかにしよう、欲しい人いたら、
あ、そうですね、
オリジナル温度計プレゼント誰が欲しいんだみたいなね
でもなんか発酵兄弟っぽくていいですね、
うん、
ちょっと可愛い温度計ってね、うん、いや甘酒やっぱ楽しいよね、
うん、楽しいですね、うん、
甘酒ってちっちゃい子供、特にあの離乳食の時期の子供とかはね、うん、絶対嫌がらない食べ物なので、
うん、
ぜひなんかこうちっちゃい子供に飲ませてもらって体丈夫にしてあげてほしいなと思います、
うんうん、そうです、もうちょっと今回のひな祭りには間に合わなかったのでね、うん、また次のひな祭りに、
でも4月3日までに、
うん、あ、そう、山梨は大丈夫です、
はい、
そうですね、
はい、
まあ、うち来たらあの甘酒飲めますんで、
はい、
はい、
温度計で測るテクニックとか教えてもらえるんでしょ、
そうですね、
そうです、
じゃあ、はい、あの来年に向けてオリジナル温度計を作りましょう、
はい、じゃあ、はい、甘酒飲みにゴミ醤油行ってください、
お待ちしてます、
待ってます。
一升瓶は 1800cc、 成人女性の1日の食事は 1800kcal、 インターネットは1800円、 NNS 日本ネットワークサービスのテレビプラスネット割、ケーブルテレビ利用者なら24メガ月額1800円、
CC ネット。
今週の 仕事百科。求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は仕事バー。
ですね、今日は求人の案件のお話ではなくて、仕事百科がのオフィスがあるリトル東京っていう施設があるんだけど、そこでいろんな仕事をしてる人を呼んで一日バーテンダーになってもらってそこでバーをやるっていう仕事バーのお話ししようと思ってるんですけど、僕も出てるし、あとゲストで来てくれた若尾くんもこの間出てたりとか、あと兄も出たよね。
僕も便乗してちょっと出ました、
で僕らの知り合いとかもいっぱい出てるところなんだけど、僕結構ちょこちょこ行ってて、これすごい面白いんですよ、なんかカウンター越しにその仕事のなんかいろんなことやってる人のリアルなその裏側を聞けたりとか、なんかワインってどうやって作ってんのとか、移住するってどういうことなのとか、なんかの外言の編集長とか来たりとかして、どうやってそういうローカルメディア作ってんのとか、そういう話いろいろするんだけど、なんかね結構ね個人的いいなと思ってるのが、おつまみがいいっていうバーの、でイベントやってない時もね普通に飲みに行って楽しいっていうのがすごいあって、でなんかちょっと手前味噌なんですけど、僕なんかそこの発酵食品のアドバイザーみたいなのやってて、なんか頼めばリトル東京とかで仕込んでるお味噌、一緒に仕込んだお味噌とか、あとぬか床とか、ちょっと試しになんかこうテイスティングできんじゃないかなと。
てか発酵アドバイザーっていうのやってるんです
なんかそうなんだよ、発酵アドバイザーって やりませんかって言われて、なんだそのアドバイザーはとかって思ったんだけど、なんでなんかこう用事なくてもちょっと行ってみていろんな仕事の世界が見れるし、美味しいお酒とおつまみも食べれるし、
でね清澄白河だから、なんか街も面白いしね、で銭湯の目の前だし、なんかゆっくり観光した後仕事場行ってみたいなのもできるし、いいとこですよね。
でも深夜になるとだいたいカウンターにこうおじさんがこう何人か座っていて、なんか悲しい人生の話とかをしてるみたいなのもなかなかいいですね。
いいですね、
はい。なんでちょっと興味ある方は清澄白河行った時仕事場行ってみてください。ちょっと山梨の人もねぜひ行ってほしいね、
以上今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。
さっき甘酒の話したんですけど、その元の使う味噌にも使う麹がよく売れていて、今ゴミ味噌でもなくてゴミ醤油でもなくて、ゴミ麹屋さん状態で、すごくなんかいい流れだなと思って仕事させてもらってます。そう、
店頭でもウェブでも売り上げが麹の方が多いんですよ。
本当に、
はい、
じゃあもうゴミ麹だね本当に。
そうなんです。
いやこんなに麹普通にみんな買って使う時代が来ると僕は
思わなかったです。
もうなんか2週ぐらい回ってきたよね、
そう、麹ってそのまま食べれないのでね、何かに加工しなきゃいけないので、みんな家で何かに
作ってる
っていうことなので、すごいことが起きてますよ、
僕の麹作りワークショップも1000人いったからね、
本当すごい世の中だね。
ちょっと今年も頑張って麹作りまくろうみんなで、
そうだね、
であと麹をどんな風に醸してるかとかも、いろいろリスナーさんから聞いてみたいです。
聞いてみたいな、私こんな風に麹使ってますっていうの聞いてみ
た
いね。
今売るのに忙しくてお客さんとあんまりゆっくり話せないですけど、ちょっと心に余裕ができたらどういう風に使ってるんですかとか直接聞いてみたいなと思います、
じゃあちょっとリスナーの皆様ご意見お寄せください、
教えてください。発酵兄弟の麹トーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
麹たくさん売れてるゴミひとしと
麹弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、
また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。